ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、マニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。12月、もう世間はすっかりクリスマスの華やぎですね。なんか年の瀬はね、久しぶりな人にこう会う機会を作ったりとか、お正月の準備をしたりとか、本当に12月は忙しいですけれども、皆さんもお忙しく過ごされていますでしょうか。今日はまた一通お便りからスタートしたいと思ってます。長崎県の H さんからのお便りです。ライフスタイルセラピーはいろいろな角度から日々の暮らしをより豊かにしてもらえるヒントをいただき、自分を見つめ直す時間になっております。いつもたくさんの学びと楽しみをありがとうございます。今後取り上げてほしいことは青柳さんの回があったら嬉しいです。青柳さんご自身のお話やおすすめ商品でも情報でもなどお聞きしたいです、とのお便りいただきました。 H さんありがとうございました。とね、H さんに背中を押されたこともありますので、今回はテーマを決めずに、些細ではありますが、最近の私自身のお話をこうざくばらにお話しさせていただこうと思っております。今週1週間振り返りますと、まず星読みヒーラーのゆうじさんの初の個展に行ってまいりました。ゆうじさんが365日毎日その日に自分が感じたこうバイブスとか雰囲気をちょっとした絵に描き続けていて、それらをまとめた個展だったんですね。でゆうじさんはこうよく旅にも行かれるので、旅先のホテルのメモ用紙だったり封筒だったり、本当にこうその場にある紙に書かれたものとか、こう臨場感があるものが全部一つの空間にいて、でそのゆうじさんのこう自分のタイトルは I am って言うんですけど、自分の主観とかこう客観、そしてさらにこう広い宇宙観になっていくようなものまで広がって、それを見ているとこう自分って一体何だろうとか、自分を大切にするってどういうことかとか、そんなことをこう考える、見つめ直せる展示みたいな感じだったんですよね。なんかゆうじさんも自分っていうのはこう能動的に作っている自分と、こう受動的に作られた自分と、そういう自分をこうとにかく深掘りしていく作業ってとっても楽しくって、本当に自分を好きになって自分と面白い存在なんだなってこう気づかされるようなこうことをこう気づいてほしいみたいな感じもあると思うんですけど、確かにこう自分ってね、本当はどんどん深掘りしていくと多分とっても面白いんですけど、それがね、こう忙しさにかまけてできなかったりとかもするんで、このゆうじさんの個展を見てると本当にこう自分ってものを少し掘り下げたいなと思ったきっかけにもなりました。そしてその個展で今ライフスタイルセラピーのゲストで出演している鴨屋真希さんにもお会いできたんですよね。本当ちょっとの瞬間の入れ違いだったんですけども、あのタイミングで会えたのはやっぱりご縁だったんだなと思うんですけども、鴨屋さんにもお話ししたんですけど、鴨屋さんのねトークを聞いてから、お話しさせていただいてから、もう私は本当に誇りへの概念が完全に変わったんですよね。なんか家でね、誇りが出るとはっ、もうちょっと掃除しなきゃみたいな感じで思って、こう拭き取らなきゃみたいな気持ちがあったと思うんですけど、でもこう鴨屋さんとお話ししてから、本当に誇りは鴨屋さんのご実家が布団屋さんだったっていうところの経験からですけれども、家の中から生まれたこう一緒な存在、同居物ではないですけど共同体のようなものな感覚って思うと全然違ってきて、なんかこう掃除しなきゃとかよりも、なんか誇りを見ると、拾ってあげようかなくらいの優しい気持ちになると、でそれでこう掃除もはかどるじゃないですけど、本当にそのものの見方とか心の持ちようって 大事ですよね。もう本当に忙しくてうちも綿ぼこりありますけど、本当にこう前はそのちょっと多分あっていう感じでやなきゃやなきゃとかあまたって感じだったんですけど、本当にね鴨屋さんとお話ししてからあーみたいな、こう家の中にいるちょっとした妖精まではいかないですけど、一緒の同居人みたいな感じだったら集めて捨てようっていう、その優しな気持ちになれただけでもかなり違うかなと思います。なので鴨屋さんの、ね、回まだまだ続きますので、ぜひねお楽しみにしていてください。そしてあの今回のお便りにも、あの番組にはまあ、ね、自然薬とかのお話を多分させていただいていることも多いし、年代的にもリスナーの方がその年代が多いと思うんですけれども、まあ、更年期とかプレ更年期で体調がとか心の身長がこう辛いっていうお便りも多くいただくんですよね。で、まあ、青柳さんはいつも元気そうですか、どうしてるんですかっていう質問もやっぱり多くて、そこで私もちょっと考えてみたんですけど、前からね聞いてくださっている方はご存知かもしれないんですけど、私も本当にあの喘息がひどかったりとか、アトピーもすごく重かったり、基本本当に体が弱くって、でちょうど40歳ぐらいの時とかに本当にピークで忙しかった時は、あのリューマチン腫みたいなのがぐわっと上がってちょっと動けなくなってしまって、薬を飲んでそのリューマチン腫を下げたりしてたので、もう自分はもう元々無理効かないし、こう、まあ、病気っていうその命にかかるっていうことではないんですけど、なんとなく不調とかあのケアとか病気みたいなのがこう寄り添って自分の人生ってあったので、結構こう人より早くケアを始めていたような感じとか、そういうものに興味があったっていうこともあるんですよね。今まで元気はつらつで何の病気もしてませんっていうことでは多分ないかったので、ただその積み重ねもあってなのか、今はそのよくある更年期症状っていうのがあのないんですよね。でそのケアしてることとかプラスアルファでしてることは、まあ、あとお伝えするとして、なんかやっぱりこう無理をしないことって本当にこう全般的に大事なのかなと思っていて、ね、若い時は本当によく無理は効くって言いますけど、私もついつい頑張ってしまうタイプなんですけど、無理をしないようにしようという意識がなんかこうもしかして今自分を守ってくれてるのかなと思います。本当にまあストレスもそうですけど、本当にこう体にこう蔓延してきますよね。で環境とかのねストレスで自分がこう治せることとかそういうことだったらいいけれども、やっぱりね人間関係のストレスがやっぱ多いですよね。だから本当に私もなるべくその人を嫌いにならないように、その人のいいところ、ある意味ここはいいなとか、いやこういうふうに言われてるけど実はこういうふうなところもあるもんなって、こうなるべく人を嫌わないようにするとか、あとまああの距離を置くっていうのもありますよね。あとやっぱりこうちゃんと言うべきことは言って、まあ少し理解を得るとか、なんかそんなような行動がやっぱり必要かなって思ってるんですね。でやっぱり私もあの組織にいるので、どうしても理不尽なこととか、やるせないこととかもいっぱいあることはあるんですけど、一個ちょっと思い出したのは、あのもうずいぶん前なんですけど、父に言われて驚いたことがあって、なんか父はなんか私はあの自分の嫌なことはしないからすごく安心だって言ってたんですよね。で、私自分の嫌なことはしないから安心って、そんなにわがままなんて思ったんですけど、で私はあの決してあの我が強いタイプではないんですよね。やっぱりね、あのそれなりに寄り添ったり、それなりにこう 理解を深めたりってするタイプなんですけど、ただ確かに自然とまあ自分にとって心地が良くないなっていう相手とか状況とかはこう自然にこう距離を取るとかいうことは もしかしたらしているのかなと 思ってるんですよね。だからこう、まあ、特にねプライベートなところだとこう無理をしないように自分が心地よいところとか無理をしないような環境みたいなことで心と体を守る習慣にしてるのかななんて思ってるんですよね。なんかこういうの話はね本当にいろんな方と深く話したいところでもあるんですけど、そして今回ねHさんにもお返事としてお伝えしたいのが、最近やっぱり私が頼りにしているのはジョン・カンジャンさんの高麗人参でありますね。この前ね大きな仕事の前でやっぱこう疲れすぎてこう体調が崩れそう、もう崩れるみたいな時にもうこの高麗人参番組でもねご紹介しているザクロホンサムを、まあ、大体1日1本飲むといいって言われてるんですけど、まあ、これはもう個人的にもう2本ね飲んで2袋飲んで、それで本当に私の個人的な実感でもあるんですけど、こう体がぐっと戻る感じとこれで乗り切ったなみたいなのがありますね。すごく精神的なストレスにも効くし、まあ、ホルモン的なことにもいいって言われてるんですけど、ね、薬事法的にあんまり言えないんですけど、まあ、個人な感想としてはすごくこれはやっぱりすごい疲れてる時とかこの冬は乗り切るのにはすごく頼りにしてます。あとはなんと次回のライフスタイルセラピーのゲストに来ていただけるんですけど、鍼灸師の森田良介先生のちょうどね東洋医学が効くこう更年期と自律神経が整う本っていうのを先生が上司されて、そこにもいろいろ書いてあるんですけど、もうちょうどね更年期の本なのでもうドンピシャだなと思ってるんですけど、その先生もおっしゃってるんですけど、もう本当今ケアしている人とケアしてない人はで本当に差が出るっていうことなんですね。私は森田良介先生にも鍼灸していただいてるんですけど、そういう鍼灸でも、まあ、そういうプラスアルファの高麗人参でも習慣的な運動、まあ、運動したらそのケアとかでもいいか、何かこうプラスして自分をこうケアしてることってそれで大事だなって思っているのと同時に、最近はやっている習慣と同じぐらいやっていない習慣っていうのもやっていないことも大事だなと思ってるんですよね。なんか私は食事の時に最初にやっぱり急に血糖値を上げないために食物繊維を先に食べるようにはやっぱりしてるんですけど、でなんかやっぱサラダとかそういうのは足りない時はモロヘイヤ 100% の無添加のここでもご紹介している青粒を飲んでるんですけど、これはね、まあ、食物の代わりで飲んでるんですけど、あこういう時にやっぱりこう血糖値をこう作用するサプリ系とかありますよね、まあ、どうしてもそういうのは添加物が多くなってるので、あそういうのはちょっと飲まないかな、もちろんやっぱり自然のものを体に入れたいなと思ってるなっていうと、あそれは取り入れないってことを決めてるのかとか、コーヒー紅茶必ずミルク入れたい感じなんですけど、ポーションはあれはちょっと入れないようにしてるかなとか、あそう思うとやってないっていうことも結構あるなと思って、これは案外お話ししたら面白いかなと思うので、ね、次回はねこれはやってないよとかいうお話をできたらなと思います。なんかね、これをやろうこれをやろうっていうのは結構多いけれども、これはやってないよっていうお話も面白いですよね。なので皆さんもねこれやってないですよっていうのがあったらね、また教えていただければなと思います。それではまた来週お会いしましょう。